イカと
リニャリタ
オケイの
イカがわしいレイディオ。
お魚このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくボードゲームポッドキャストです。
おう、そうで、そうでした。え、なんで言い換えた？
なんか
確かに正確に言うとね、
この間コラボドに出て、
はいはい、
そのボードゲームちゃんぽんスペシャルというものを撮って、うんうんうん、この間前半出たんですけど、
うん、
前半が配信されたんですけど、
はいはいはい、
そうそう、その時にイカラジを紹介してくださいって言われて、なんだこのポッドキャストは何なんだ。
イカラジとは、
はい、一応ボードゲームポッドキャストだなと。
チャット GPT に聞いてみた方がよかったんじゃない。
あ、イカラジとは何ですかって言われ
た。なんかすごいなんかテロ組織みたいな感
じ。いや、多分俺らより有名なイカラジが出てくるだけやで。
そうです。
あ、イカラジはいっぱいあるから世の中に。
確かにね。
そう、
うん、けど長く続けてるのはうちやで。
確かに一番長いかもしらん。
そう、
はい、
それだけ。
まあぜひねホラボド聞いてもらえたらと思うんですけど、うん、10年みたいなコラボドイカラジみたいな感じの中にみんな3ヶ月ですみたいなのとか、
はい
はいはい、あの新進気鋭の人たちがいっぱいいるんで、
はいはいはい、じゃああれやね、あのさんま御殿で一番さんまさんに近い席に座ってた
やん。そうなんですよ、うん、
もみ御殿の一番もみに近い席に座ってたやん。
そうそう、もみさんが今日はもう新しい人ばっかりでね
頼られてるなって思って。何や、井森美幸とかそういう
あのポジションがね、
大事な 女性タレントさん、
イモリミユキダンスしなき
ゃ、イモリダンスせなきゃとか、そういう立ち位置やね、多分。
なるほど、
ね、俺もそういう時呼ばれる時あるから、
そうですね、
大事な立ち
位置、はい、自己紹介いきましょう、
うん、犬かわいいイカです。
無職のリノリです。
あ、サモナーズリフトへようこそ、OK です。
え、
サモナーズリフトへようこそ。
サモナーズリフト、
はい、あの最近ね、
うん、
デジタルゲームをよく夜にやってるんですけど、
はい、
その中でリーグオブレジェンズっていうゲームがあるんです。
リーグオブレジェンズ、
はい、LOL と略されるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのリーグオブレジェンズ自体はもう10年以上やってるのかな。
どういうゲームや、
結構息が長いゲームなんですけど、いわゆるモバというジャンルです。 MOBA モバ
MOBA、
バカ
モバ
モバって
何だったっけ、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナやったかな。
どういう呪文
マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナだったと思うんですけど、
なんでさ、そのデジタルゲームって専門用語
いや、
わかんない
ですよ。それはボードゲームも一緒ですけど、いや、まあでもそのどんなゲームかっていうと5対5に分かれて、
はい、
なんていうのかな、お互いの陣地の中にある、ネクサスと呼ばれるお互いのその陣地を守ってるクリスタルみたいなものなんですけど、
はい、
これを破壊するのが目的です、
うん、
ちなみにネクサスは、日本語で言うと絆です。
絆を、ね、
相手の絆をぶっ壊すゲームです、はい、でそのためにその5対5でそれぞれ、まあ、道がね、お互いにその陣地の間に3本線道が分かれているので、はい、まあトップって言われてるその一番上の道と、
うん、
ミッドって言われてる真ん中の道と、ボットって言われてる下の道と、
はい、
でそれらの真ん中にあるジャングルとみたいな感じのエリアに分かれている中で、うんうんうん、まあ、それぞれ自分のキャラクターを1個選んで、
うん、
そこの中でその対面に歩いてきた人と対戦をしながら押し引きをしていくっていうゲームなんですけど、その一番最初ゲームが始まった時にちょっとマップ名として サモナーズリフトっていうのがあるんやけど、お姉さんの声でゲームが開始した瞬間にサモナーズリフトへようこそって言われるから、やったことある人はみんな懐かしいなってなってると思う。
あ、それ日本語なんや。
そう、ちゃんと日本語対応してるから、
その会が英語やったらサモナーズリフトみたいな、
ウェルカムトゥサウナリフトって言うんかな知らんけど、
そうなんだろう、ね、
聞いてみてえなそれ
まあでもとりあえずそのリーグオブレジェンズを最近始めたんですよ。
この
10年以上続いてるゲームの中に最近飛び込んだわけですよ、
う
ん、友達に誘われて、うん、はい、ボッコボコ、
あ、
もう
めっちゃうまいんやみんな。
みんなまあうまい、まあ、うん、もちろん同時期に始めた人も何人かいてるから、うん、その人らの中でお互いに傷を舐め合いながらやってんねんけど、うん、そのランク戦っていうね、うん、そのみんながずっとやり続けてる世界に飛び込むと、うん、すごい勢いでボコボコにされるわけですよ、
う
ん、
かわいそう。
いつの間にってなる。
しかも味方からも怒られる
かわいそう。
まあ、その5対5なんやけど、結構自分の役割をしっかり果たさないとそこから負けが込んでいって、
はい、
結局、
は
い、そこが原因で負けていくことが多い。
そうだよね、一人一人に役割が大切なゲームです、ね、
そうので俺はもうランクはやらんってなってる。
あ、
お友達とだけやるんだってなってる。
イカさんは一生できないゲームです
よ。イカさんは俺もできひんよ、もうあんなちょっとなんか何したらいいか、今この時間と何したらいいんだろうってまごまごしてたらピンってハテナピンって出てしまうから、もう怖ってなる。
もう話聞いてるだけで嫌やもんね。 そのマジックメイズの赤いポンコンコンコンってされてる
の知らない。協力ゲームだからね。
そうだから、もう俺はちょっとその中で友達誘ってくれる友達とやるときだけしかやらないなってなってるけど、ま
あ、カジュアルに。
でもゲーム自体は面白い、
まあね、うん、そう、うん、やっぱ何でもそんだけ歴史やったらね、
10年やってで世界で一番人口の多いゲームだったはず確か。
すごいな。
ね、世界中の野球プレイヤーよりも人数が多い、
はあ、
プレイした人口は。
そんなに
野球って日本でしか流行ってないからさ、
うん、
日本とアメリカでしか流行ってないからさ。
いやいや、今はその野球のそういうのが出てないから今内部
まあまあそういうので、うん、そのゲーム自体は面白い、うん、ので
なるほど、
やり方を間違えなければ楽しめるゲームですね。そしてその一方、
はい、
リノリさんは無職で。
そうなんですよ、
職を失ったリノリ、
海外にこう拠点があったとこで働いてたんですけど、
うん、
海外の拠点からお前は辞めろって言われて、うん、お前はもうクビだって言われて
片言で言われた。
いやけどやっぱ海外のね、うん、そういうのってはっきりしてるね。
そうなんですよね、うん、
まあやっぱり日本はね、終身雇用ちょっと崩れてるとはいえ、
うんうん、
でも会社側はその社員を辞めさせるリスクは結構高い、
うんうん、
と言われてる中で、まあ、海外資本の会社っていうのはどうしても実力主義、
うん、
やし、まあ、あるいは会社がもう人減らすぞってなったら減らすし、
はい、払いはいいけどみたいな。
そう、
そうなんですよ、だからもう即座に辞めろって感じだったから、もうその月に辞めさせられて、う
ん、1週間後ぐらいに辞めろってなってたよね。
はい、なので会社都合退職で今います。
あ、ということは今のんびり
プー
お金をもらいながら、
まあ
プーさんです、
そうなんですよ、お金をもらわない仕事をしてます今。
それは仕事なの？
例えば打ち合わせに行くとか。
はあ、はあ、
うんうんうん。フリーランスになろうと思ってるんですけど。
へ、
よろしくお願いします先輩。
いや、やめとき。雇われんのっていいぞ。
まあまあまあ雇われても痛いなと思うけど、ちょっとフリーランス挑戦してみようかなと思ってて。
ほう。じゃあどういう屋号をやるな。リニョリイズムみたいな名前なの、
うん、まあそのマダミス書いてるんですけど、新しい仕事を取ってくるという点ではその営業しないといけないや
つ、うん、ね、
っていうところで、まあ、その打ち合わせに出かけるとか
ということは
いうところから始めてます。
ますますマダミスにしっかり傾倒していく感じに。
はい、お仕事ください。
おお、頼む。
確かに、
うんうん、
仕事くれ。
まだ全然その実績ないんですけど、うん、
これで実績ないんか。まだミスの世界怖すぎんか。
あ、学研からまだミス出たりとかしてるんですよ。講談社とかから、
はいはいはいは
い、いろんなそういう、なんだ、
出版社
から出てるまだミスとかは、うん、やっぱり賞を取ってる小説家とかが書いてるんですよ。なので、まあ、私も賞取らなあかんかなとか。
なるほど、
小説書く、
うん、まあまあそういうのがあった方が箔がつくと思うし、
うん、
そういうことしたいなと思ってますけど。
すごいな、小説家は。多分小説家になりたい人はその賞がゴールやと思うねんけど、
はい、
いや仕事欲しいからその賞とりあえず取っとくかは怒られんで。
いや分かんないのよ、普通はさ、この仕事したいから資格を取らないといけないなとかあるじゃん、
はいはいはいはい、
私はマダミス作家として続けていくためには、資格とかないからじゃあ賞かな。
いやまあどちらかというと評判の方が大事なんじゃん。ま
あ、評判もねあるんだけど、箔つけたいよね。
出してる作品で実績を作っていくのが一番近道やと思うけど、
一番難しいのがそのマダミスの作品に対してこういうものを作ってますよって出せないところ、
うん、
ああそれ結構聞くね、
うんうん、まあ評判は確かに良かったよ良かったよみたいなのは、うん、まあまあ言ってくださる方いるけど、
うんうん、
こういう作品を作ってますよってバーンって出さない、
うんうん、でも例えば何人プレイしましたよとか、うんうんうん、何も売り上げてますよとか、
はいはいはい、
っていう客観的な数字は出せるんじゃない。
まあ確かにね、そういう方向性でいくか、
うんうん、
はい、なのでしばらくしたらフリーランス生活始めます。
おお、頑張って
先輩からのありがたいお言葉
でした、はい、ありがとうございます。
僕はもうすぐ足洗うかもしれない
いかがフリーランスから足洗ったら何になるんだろう。
霞食って生きる
各種コンビニ あの夜勤等
よろしく。夜勤おじさん、
夜勤おじさん、
コンビニバイトに戻る日が来るのか。
来ますはい、
はい、
というわけで僕はなんか知らんけどなんか犬触りたい病になってまして。
なるほど、
うん、そのドッグカフェ、その、猫カフェっていうのはいっぱいあるやん、うんうん、でも犬ってやっぱそのご主人様に懐くからなかなか難しいのよ、
ね、散歩もいるしね。
けど最近心斎橋と南堀江に、
はい、
あのサモエドカフェ、
うん、出たー、行きてー。
サモエドが
大きいワンコ。
サモエドっていうのがその、うん、すっごい白い毛のモフモフの犬、うんで、大きさが結構体長1メーターぐらいになるかな、
なるほ
ど、そのよ横だけで、うん、そのだから抱きつかれるとまあまあ勢いがある、
はいはいはいはい、
それを一気に10匹ぐらいバーンって離して、
うん、
その大きい場所でね、
はいはいはい、
あの一室で、
うん、
それで、触れるというか、
はいはいはい、
触れ合える、
全然触れ合えるし、もうおやつの餌もったらもう大人気
もしゃもしゃもしゃ
もしゃもしゃもしゃ、あの賢いね、ちゃんとあのお座りを、
えらい、
でその店員さんがもうなんかあーってなってたらお座り しなさいみたいな、そうじゃもらえないよみたいな感じ、う
ん、言ってくれんね、
ちゃんとだって教育、犬の教育しつけと、
はいはい、
あの見せるの同時にやってるなみたいな。
なるほど。
ほんでサモエドってすごいなんか犬同士がすごい激しいじゃれ合いする
くんぞうぐれつ
くんぞうぐれつするけど、
はいはいはい、
ちゃんと注意書きにあのそういうことしますけど大丈夫ですみたいな
喧嘩してるわけじゃないよと、
喧嘩してるわけじゃない、大丈夫ですみたいな、けどあの尋常じゃない やり取り
見てて不安になる、
もうお互い喉を狙ってんの
やば、
そう、そんな状態で、まあちょっとね、うん、まあまあお値段はすんねんけど、
はいはい、
あの60分2500円ぐらい、
まあまあまあまあまあまあ、まあ
うん、けどもうなかなか犬は本当に触るの難しいから、
うん、
すごいいい場所です。
なるほど、
確かに、う
ん、行ってみたいねんな。
ほんでちょっとね年齢制限とかあるから、
え
あ確かに
上と下、
18歳未満はダメみたいな、
あそう、まあ、そうだろうな、
子供は荒くは使っちゃうからっぽいのよ、
う
ん、
だと思うわ。
ちょっとこうそこがもまあしゃあないみたいな、
まあしゃあないですね、
あんねんけど、なんか皆さん行ってほしいなっていう、うん、
はいはいはいはい、
そうめちゃくちゃべちゃべちゃになるけどね、おやつあげた時、
まあまあまあ、
手がもうだが液になってしょ、
だ液
なで洗ってきてなんか触ってたまただが液になって
みたいな毎回毎回、
いやすごいあの可愛らしいっていうか、あの犬って従順やからまっすぐ見てくれる、
はいはいはい、
その時だけ俺ちょっとこう偉くなったみたいな変な感じになってましたので、皆さん行ってください。
はい、
はい、
というわけで、後半は、ゲーム紹介させていただきたいと思います。
言えた、
はい、はい、
後半でございますよ、
ゲーム紹介だ、
はい、今回はねゲームまでまた買ってまいりましたやつをね、はい、あのやっとできたんで紹介させていただきます。
はい、
フィッシェンというゲームですね。
フィッシェン、
これっていうのは、緑の有名なフリードマンフリーゼの、
はい、髪の緑の人、
トリックテイキングデッキ構築ゲームです。お前は何を言ってるんだ、ね、
どうなるのだ、
サニーバードさんからね、
はい、
あの出されております、グラフィックペップサイさんやってるね、
はい、
フィッシェンの基本情報が、3人から5人、
うん、
で8歳以上で40分
となって
ます。まあ大体そんな感じでしたね。
確かにその通りでしたね、うん、
で3人から5人という幅なんですけど、今回は3人で遊びました、
はい、遊びました、
はい、どんなゲームかと言いますと、
はい、
先ほど言った通りトリックテイキングです、
うん
うん、
もうざっくり言うとマストフォロース、
うんうん、はい、
一番最初に出した人と同じ色を出さなければならない。
そう、
はい、
うん、でも基本的にそれだけなんですけど、
うんうん、
あの、スートがあって数字が大きい、だ結局ランクで買った人がそのトリックを取れる、
うん、
3人でやったら3枚バッて止めると、
はい、
そうするとなんと枚数3点
はい、
入ってくる。まあ最後のね、
1回のトリック2周分カード出し、うん、出し合った後に取ったカードの枚数がそのまま
点数になる、
うんうん、はい、
で3人4人5人でねちょっとあの手札の枚数分かれるんですけど、
うんうん、
まあ、3人の場合最初10枚、
うん、
でちょっとこう数字分けるんですけど最初は数字カードしかない状態です、
はい、だから10枚手札やから10回トリックをやったら終わりなんで、
そう、
はい、
で最後どんだけ取ったかその枚数がシンプルに得点になる、
そのラウンドの点数になると、
そう、
はい、
でそれが終わるとこっからこのゲームの特徴が始まります、
はい、
その大海原山札カードっていうのが作られるんですけど、
大海原山札カード
その、そこカードを2ラウンド目からはまた10枚補充するんですけど、
うん、
そのトリック取ったカードを山札にして、
うん、
そっから10枚補充する、
はい、前のラウンドで自分がトリックを取ったことで獲得できたカードが自分の次の山札になるんですね。
そう、だからうまく取らないと、
うん、
あの妙な手札になっちゃう、
はい、でもトリックがうまく取れなかったら、うん、全然手元にカードがないこともあるじゃないですか。
そう、1トリックしか取れない、3枚しかないってなったら山札3枚です、
うん、
ということは7枚足りない、
足りない、
うん、
となると、大海原山札から7枚
やった、
引ける、
はい、まあ、釣りのテーマなんでね、
そう、
大海原からね、
そう、
はい、あの魚を引き上げてくると、
うん、
でも大海原山札カードから取ってくるカードって強いんですか弱いんですか。
今まで持ってるカードより強いです。上行きます。その1から10のカードしかないんですけど、
うん、
最初はね、
大海原山札カードから引いたやつは11とか12とかあの確実勝てるカードが出てきます。
なるほど、
うん、
つまり前のラウンドで取ってる数が少ない人っていうのは負けてる人、
そう、う
ん、だから負けてる人が補助できるように次引いてくる山札は強いのが補充されるんですね。
前負けた人の手札はゴリゴリに強くなる、
すごい、
うん、恐ろしいぐらい強くなる、
可能性あるな、う
ん、いわゆるバックブーストが効いてるわけですね。
そう、
はい、
けど2ラウンド目で強い人が取っていくねんけど、
うん、バカ勝ちする。
だいたい弱いカードがトリックで取られていくから、
は
い、
そうだよね。
そうなると
3ラウンド目は
弱くなる、
弱くなる、
うん、
さらに前の山札が残ってるから、残った山札引かないといけないから、
うん、ね、必ず
そう、だ負けて勝って負けてみたいな、その、
うんうんうん、
そういう波がね続いていって、はい、最終的に8ラウンド目で得点が一番高かった人の勝ち、
うん、8ラウンド目の合計で、はい、
そう、もうルール的にはめちゃくちゃシンプル、
そうやね、
うん、けどそのトリックテイキングの時に取ったトリックの、
うん、
バランスが悪くなるじゃないですか、スートが偏る、
は
い、
まあ、基本的に色のマストフォローやから、うん、例えば紫のカード出しましたって言ってトリック取れましたって言ったら3枚紫のカードが来るもんね。
そう、次のラウンドこの色がないわ、
うんうん、
がなってきたりするし、そのシンプルに強いカード出していっても、
うん、
結構勝てなかったりするし、
うんうんうんうん、
その勝てそうやなって相手に弱いカード差し込んだりとか、
そう、ね、
そうすると次弱くなる、
うん、
とかそういうのがあったりして、でその大海原山札カードのカードが特殊効果があるカードもあるわけ
です、はいはい、
なるほど、
うん、例えばまあゼロっていうカードがあって、
はい、
こうゼロっていうカードは
数字はゼロなんですよね、
数字はゼロだから一番弱い、
弱い、
うん、
けど出してそのトリックが決まった、まあ、誰かが勝つじゃないですか、
うん、
その時にあの1枚だけどれか選んで取れる、1枚だけ、
うん、はい、
ほんでゼロはそこの場に残るから、さっき買ったトリックの人にゼロは行く、
普通だったらそのトリックを取った一番強かった人が 3,、まあ、3枚でプレイヤー人数分総取りのところを、その前にゼロ出した人が1枚ピュッて
そ
こから引き抜いて、
うん、
残りの1枚引いた数を、トリック取った人が勝っていく、
そう、横取り、
だめちゃくちゃ強いカードで勝ったのに、うん、ゼロで取られて次のラウンド使われるみたいな、
ね、だから11560みたいな感じやったら、
うん、
その11だけピュッて取られて、お手元に560しか残ってないじゃんってなる
弱ってなる、
そう、
うん、これも効いてるし、
うん、
切り札がないって言ったけど、うん、実は大海原山札カードには切り札が増えます、
うん、出た
4色
必ず強い色
その、青赤それから紫黄色の4色があるんですけど、うん、5色目の緑っていうのが増えるんですよ、
うんうんうん、
この緑っていうのは切り札として扱います。緑が最強です、
ね、
うん、緑の位置とかが足されていくわけです
よ、うん、
そうなると誰も持ってない、
まだ誰も1枚も持ってない切り札をいきなりゲットする、
そうだからそのラウンドは勝てるよね、
そうね、
けどそれぞれに緑のカードがばらまかれた場合、うん、ま、緑もマストフォローなんで、
はい、緑で緑抜かれる可能性もある、
そう緑出されて緑の数字上ので勝たれたり、
はい、
だって大海原の底の方には緑の15ありますから、
そう、
そう、紫の18とかあったで、
やばい
最初1から10だけで戦ってたのに、
そうそう、なんかね、それがすごいよね、その変わりようが、
その一番最初準備するときに、うん、あのカード大海原山札カードには それぞれ星のマークが書いてあって、うん、1から5の段階があって、うんうん、その星1からどんどん引かれていくんです、
はい、
だから最初はそんなに強くない、けど徐々に恐ろしいカードになって、
そうね、うん、まあ、最初の初期手札よりは絶対強いけれども、まあ、ちょい強ぐらいからやや強、まあ強、クソ強になっていくわけですよ
ラウンドが進むごとに荒々しいゲーム展開が始まるんで、
はいはいはい
その展開がめちゃくちゃ面白くなっていくっていうね、うんうん、
ダイナミックになっていきますね、
そうダイナミックなルールになっていって、その他にもその出てたらマイナス3点食らうカードとか、
うんうん、
その次のトリックのために1って書いてあったら次のスタートプレイヤーリードが変わるとか、
うんうん、
そういうのもあったりとか、その特殊カードもすごい効いててパンチが、
そう、ね、
よくできてるゲームだと思います。どこから見せんかは分からんけど
思います
じゃあおけいさんから、
はい、
聞かせてください。
このゲームのいいところですか、うん、このゲームね、悩ましさが至るところにあるんですよ、
はい、
あとまあバランスの良さというか、
うんうん、
なんて調整、今俺は調整されているって思いながらゲームを遊ぶことになるんですけど
うん、うん、
まあ、さっき言った通り負けてる人っていうのは山札からカード引けるから強くなった状態で次のラウンドを迎える、
うん、
なんだけれども次のラウンド強いからバーッと勝つと、
うん、
次は勝った人になるので、
うん、
それによって負けた人が今度またブーストされて帰ってくるっていうのを8ラウンドすごい繰り返すし、
うん、
しかもあのカードがねその山札から引かれるじゃないですか、
うんうん、
するとバー全体のカードの枚数が増えるんですよ、
増えるね、
う
ん、
そうね、
そしていつまでだっても初期手札にあった黄色の3みたいな弱いカードも場に残り続けてるわけですよ、
うんうんうん、
だからいっぱい買ったらそれをたくさん引き取ることになるので、
うんうん、
まあ、薄まるというか強いカードがいくら手元にあっても、まあ、弱いカード半々みたいな感じになっちゃうと、
うん
うん、取れるトリックスも限界がある、
うん、
だからそれは人の養分になっちゃうみたいな感じでその全体のバランスっていうのが常に移り変わりながら、うん、でもあの自分も必ず戦える瞬間が来るようになってるっていうのが諦めなくてもいいっていう感じがしてすごい好きですね、
うん、
はいはいはい、
はい、
リニューアルは
やっぱさ取り手ってもうなんかやり続けてると同じことをやり続けるってことになりがちやん、
うん、
他のゲーム
と、うん、まあ、はいはい、カード決まってるからね、
そうそうそう、うん、飽きたなみたいな
あ
ことになりかねないんですけど、そこの強弱がすごいついてて、その誰も10枚しか持ってない時にスッてドヤ顔で13を出すとか
確かに
そう
そんなカードあるんやみたいな、
そうとかさっきイカさんが言ってた切り札の位置をスッて出すとか、
うん、
おおみたいな瞬間があるのがおもろい、
今かーってなるもんね、
そう
なるほどね、
ドラマチックよね、
ドラマチックやなと思った、うん、本当に、釣れたぞみたいなっていう感じやな、
うん、
テーマがね、なんか漁船のなんか釣り師と漁船ってなってんだけど、
はい、
釣り師が網持ってるんで、
うんうんうん、
その普通の釣りじゃないみ
たいな、地引き
網裏
うんしょうんしょってこう地引き網でね、うん、引き上げてる感じです、ね、
あとりのりさんがゲーム中に言ってた見通しがいいっていうのが確かにって俺も思ったね、
なるほど、そうこのゲームは見通しがいいんですけど、自分が取ったカードが次の、山札になってそっから引けるっていうことは、うんうんうん、じゃあそのタコの13を取ってるからとか、おけいさんがその黄色の 12を取っていったし、イカさんは緑の切り札を持ってるから、うん、みたいなことが結構わかる、
うん、わかる、そう、ぼんやりとだけどカウンティングができる、
そうそうそう、だから次のターンにどうなるかっていうことの予測がつきやすいなと。
確かに確かに、
なんかぼんやりやけど明確なんよね。
そうだから、うん、俺もさっきやってた時にイカさんがその切り札カードっていうの結構たくさん枚数持ってた、うんうん、
持ってた。
で、デッキがその例えば今回のランドだったら11枚ですとか、うん、手札の数が11枚ですって言った時に手札からそれを超えてたから、うん、あの山札が残っちゃったっていうのを見てた時に、うんうん、イカさんは前のラウンド、前の前のラウンドで 1,2,3 を持っていたはず、
緑のね、
そして1個前のラウンドで 2,3 を使ったのを見た、ってことは今回引いた山札に絶対に緑の1があるみたいなあの名推理ってなる瞬間が、
確かにね、
だからそれをいつ出されるかのケアをしながらプレイもできる。
ああ
手札を必ず全部使うから、うん、その場が分かるよね。
そう、
うん、使い切りゲーム
だから脳が死ぬほどいい人は、うん、あの全部把握できます。
脳がいい人は
記憶力じゃなくて脳がいい
言い方やな。頭がいいでも記憶力がいいでもなく脳がいい、うん、
ブレインがいい人
ほんで漁師なんでいっぱいこうね、魚を取っていくんですけど、うん、色ごとにキャラがついてます。
確かに
そうですね。
赤やったらタコ、
タコ、
青やったらカニ、
カニ、
黄色やったらタツノオトシゴ、
タツノオトシゴ、
急にタツノオトシゴ、そして紫になるとカモメです。
ポリ
カモメを取るな、カモメを。でこの緑の
切り札、
これ鮭？
いやこれカツオ、あ、カツオじゃない、マグロじゃない？
マグロかな。うん、なんかあの
マグロ。
しっかり魚、緑は
ツナ、
ツナ、ツナ、ツナの可能性あるな。うん、なんかデザインもね、さすがこの辺はサイさんと言いましょうか。
はい。
可愛い感じやけど。
カニがさ、ハートマークしてるから。
うん、え、ハートマーク？あ、ほんまや。
ハートマークしてる。
細か。
ほんまや。
あとタコ足が5本しかないですよね。
これね、後ろ隠れてるんかな。
隠れてるんかな。ほんでこのアイコンは6本す。
ほんまや。
いろいろ細かい設定があったりして、
うんうんうん、そう、総じて遊びやすいですね。
うん、
最初のその特殊カードだけ、うん、あのみんなで読み合わせしながらどういうことやってなってたけど、
うん、
まあそれが分かればもうあとは簡単。
そうそうそうそう、順序立てて遊んでるから、うん、もうこのね、あのアイコンが出てくる頃にはそういうことねってなってる。
うん、イカさんはどうでしたこのゲーム。
これね、そのデッキ構築って、
うん、
意外と取り手でトリック取ったやつをデッキ構築みたいな、その取ったやつを有効活用次でやるみたいなことを、うん、みんな結構考えてるとは思うんですよ、
はいはいはい、
けど結構実現が難しかったジャンルやと思うんですよ、うん、この
取り手作家にとっては一度は考えたことがある、
うん、そう、それをうまくやりはったなっていう。
そうね、まとまってるよね、しかも
そうで、まあ適度に強いデッキを作れそうな気もするんですよ、うん、
する、
うん、けど多分ままならないと思うんですよ。
そして次のラウンドで瓦解する。
そう
だから僕の後で最強のカードたちが散らばっていくってなる。
確かに、ね、
そのリプレイしたくなる要素なんですよ、
ね、あるね、
もう一回やったらもっとこうできるんじゃないのか、
うんうん、
あとその強かった人が弱くなって弱くなった人が強くなるみたいになるから、うんうん、感情の抑揚が激しいのと、
ね、
あと気持ちいい瞬間を必ず与えてもらえるから、ずっとこのゲーム続けて確実にどっか楽しいから、うんうんうん、楽しいって思えるの
よ。確かに、
そうかも。
しんどい時期はしんどいけど、
うんうんうん、
だから平等に楽しめるゲーム、
はい、
すごいマダミスみたいなバランスの取り方してる。マダミスって全プレイヤーが楽しめるようにバランスを取るみたいな、
うん、
いやそう、トリックテイキングって、
ええ、
その今回はそのトリックを取らないようにしようとかを考えなきゃいけなかったりすることもあるんですよ。
確かに、
そのいわゆるビット系の
ト
リックテイキングだと、
ね、いろいろ、
うん、この手札だと最初に勝つ数は2って言ったから、うん、あ、やっぱりもう2回勝っちゃった、あとは負け続けなきゃみたいな、
ま
あ、それはそう面白さがあんねんけど、うん、このフィッシェンは、
うん、
もうとにかくトリックを取り続ける
そうだ
っていう形になるので分かりやすいので、
うんうん、
あの初心者、トリックテイキング初心者もできます。
確かに、
そのマスターボローのトリックテイキングの基本が根底なんで、
うん、
確実に面白いんですよ。
そう、
うん、しっかりしてるから、
まあ、あの普通のマスターボローのトリックテイキングを1個何か別のやつ、シンプルなやつやった後だったら、
うん、
もう本当にスーッとこのルール入ってくると、
ね、
スカルキング楽しかったねって言ったらこれやったら、うん、もうおかしなる。
確かに
今はもろ虜になる。
そう、あ、うまいこと言いましたね。これはちょっとまめにやりたいレベルです ね、
ね、
面白い、面白い、はい。というわけで今回ご紹介したのは、フィッシェンでした。
はい、はい。エコーかけとこうか。
ワンワンワンワン。はい、
はい、エンディングでございます。
はい、
今回はボドタのコーナーお休みです。
はい、
宣伝、
はい、まずは、うん、じゃあ時系列順に行きます。
時系列そんなにたくさん、はい、年表でお願いします。
はい、はい。まずは2025年の1月13日。
おお、1月、来年1月、ね、
はい、もう来年の話をしましょう。
はい、鬼、うん、はい、笑ってる。
マーダーミステリーマーケット大阪2025事件収集一というイベントに出ます。
はい、イベント、
はい、こちらはですね、大阪ボドマダーの名義で出てまして、
はい、
はい、あのいくつかのマーダーミステリーを出します。
はい、
はい、パッケージのね、マーダーミステリーなどなどを売る予定です。まだ未定です。
はい、はい、どこでやるんですか。
中央公会堂。
大阪ですね。
はい、
はい、
すごいなんかこの言い方大阪弁やな。
うん、
中央公会堂でやります。
中央公会堂、え、関西電気保安協会。
標準語やったら
中央公会堂。
そうそうそう、
中央公会堂じゃないの。
中央やろ。そうね、中央の時点で終わりってなって
関西
バーンってなって。
無理やで、それはもうさすがに。
はい、
うん、
はい。でですね、1月13日の11時から19時までやってます。
長い。
で、まあいろいろと、まあ物販以外にも、うん、イベントを楽しんだりとか、
うんうん、
まあ、その会場内でね、うん、やってるイベントがあるので、それを楽しんだりとか、まあ、その募集されてるマダミスにこう申し込んで、
うん、
マダミス遊ばせてもらったりとか、
はいはいはい、
そういうことができます。
遊べんのね。
はい、
うん、
テーマはですね、妖怪です。
妖怪、
テーマで限ってる感じなの。
まあ、その事件収集一っていうもののタイトルつけてるのが、うん、まあ、その対象の世界観で、うん、まあ、妖怪たちがこうこの公会堂に集まったみたいな、
うんうんうん、
そういう世界観を持って、うんうん、あのイベントやってるんで、うん、まあ、
コンセプトが妖怪なだけで、物販で売ってるものが全部妖怪縛りってわけじゃないわけ、
うん、じゃないです、うん、はい。
まあ、そういう雰囲気楽しみつつって感じね。そうそう、
中央公会堂の雰囲気知ってる。
中央公会堂。
あ、何回やんのこれ。中央公会堂のね、
楽しくなってきた。
でもなんか本当に大正ロマンっぽい建物なのよ。
あ、まあ、建物自体が非常に古いというか歴史ある建物。
そうそうそうそう、
あ、確かにね、あそこはね、公会堂、
うんうん、なんかしっかりした柱とか立ってて、
うんうん、
でなんか作りがすごいいい。
プリンセス豊臣の収録現場やから。
あ、
あれ違ったっけ、そんな感じのやつのはず、
うん、
あ、
その古い洋館っていいよね。俺失敗した、なんか失敗した俺。やめてやめて。
確かになって思った。
納得されただけ。
いや、古い洋館なのかなと思った。
まあ、でも洋館、
洋館、
あれは
そうな、
洋館なのか、
なのかな。すごい疑問を持ってたんだ。
申し訳ない、あの二度と言わんわ。下手な感想二度と言わん。
はい、でそのなんか妖怪が、まあ、その座敷わらしとか、うん、ぬらりひょんとか、うん、天狗とか、うん、鬼とかね、うん、分かりやすい、
はいはい、
妖怪のコスプレをしている GM さんたちが、
なるほど、
いらっしゃったりとか、うん、まあ、その格好をしている参加者たちね、
うん、はいはいはい、
がいたりとかする結構楽しい感じのイベントになっております。
なるほど、
はい、
はい、ぜひ遊びに来てください。
はい、
まだチケット販売中です。
あ、入場料はいるんですか。
あ、入場料いります。一般販売の入場料は4800円。
おお、なるほど、うん、
はい、かかりますが、まあ、その150枚あの当日に売り切れたのよ。
おお、
で再販してて今、
はいはいはいはい、はい、
っていう感じです。はい、
はい、じゃあそのリンクをつけときます。
はい、
はい、
ん、売り切れてるかも。
お、
はい、もしあのあったらつけときます。
はい、
はい、もう一つ、1月18日、はい、19日にある BGB、
うんうん、あ、ボードゲームビーズエクスプジャパン、
え、
J、
はい、それがですね、また2回目が、大阪で開催されるんですけれども、うん、その前日会をやります、
うん、
17日の金曜日、
はい、
まだ平日なので、まあ、あの来れないという方もいらっしゃるかと思うんですが、東京から前日入りしている方とか、うんうん、まあ、その大阪早めに来ようかなっていう方とか、その前の日は仕事休んじゃうぞっていう人とか
あ、ぞー、うん、お茶目なね、
はい、
人ね、
まあ、大阪のイベントだと結構西日本の方がワッと来てくれたりするんで、
東京からって言ったけど別に九州からの人でもよかった から、
ね、そうですね、
う
ん、
そう、
はい、
で前日会を今回ね、うん、うちでちょっと立ち上げたいと思うんですけど、
はい、
その代わり、あの今まで打ち上げね、あの前回やったんですけど、
うん、
ちょっと打ち上げの方はどなたかに任せたいなと、
そうですね、
うん、思っておりまして、
はい、
うん、
はい、ね、場所、前日会の場所は、ボードゲームショップ&スペースギルドさん、
ギルドさん、はい、
13時から19時までやります、うんうんうん、まあ、前日なのでそんな長々とやってもねしんどいかなということで夜で切り上げますが、ね、はい、ぜひ来ていただければと思います、
はい、
う
ん、まあ、元気な人はねその後もギルド空いてるんで、
はい、
居残ってゲームしてもらってもいいし、
そうですね、
はい、ギルドの通常料金でっていう形ですね、
は
い、
そうで、しかも多分金曜日だったらギルドの、オーナーやってる、
うん、
大阪さんがやってるそのスイーツカフェ、あ、スイーツバ
ー、
ウルソンもその日の夜オープンすると思いますので
24時からオープンする、
はい、翌日が BGBE だとしても俺はスイーツと酒を飲むという方はぜひウルソンまでお越しください。
そうですね、そういう遊び方もありやと思います、
はい、
はい、
で、私からはもう常に言っておりますが、沖縄ボドゲ上渡市というね、
はい、
イベントが沖縄で行われるんで、
はい、
みんな無理して来いと言ったら結構みんな無理して来てくれる、
はい、
ということになりまして、来年の2月1日土曜日で、
うん、
12時から16時の4時間ほどのイベントとなっておりますが、
はい、
まあ、基本的にはまあフリーマーケットな感じがメインかなという感じはあるんですけど、
うんうんうん、
今回もいろんなとこからも来てくれる、
はい、ショップさんとか、
まあ、沖縄県外からどんどん来てくれ、はい、僕がうまく誘致できてきたというか、
うん、
沖縄いいぞと、
はいはいはい、
2月の沖縄はいい避寒地というか寒くないよっていうことを言ったら結構みんな来てくれるようになって、うんうんうん、いろんな人が来てくれるんでこう楽しみですねっていう状態でございます、
はいはい、今回はイカさんどういう立場で、
もう俺スタッフって言ったら、うん、スタッフって言ってくれたんで、
なるほど、
僕スタッフです、
タブに入ってた、
そう、運営側に回ります、
なるほど、
はい、だからね、ぜひ
2月1日上渡市、
はい、
よろしくお願いします、
無理して来てください、
はい、はい、
それではエンディングメッセージです、
はい、
このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとニノリとオケイのいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
それでは今回のお相手は
イカと
ニノリと
オケイでした。
いっかだー。